ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。僕の新年に帰ってまいりましたが、今日はまあ僕の新年というかですね、まあ私の考え方の基本みたいなもんですね。そこがまあ皆さん、他の評論家の方とか学者の方とかなり違うもんですから、武田は変なこと言うなんてよく言われるんですが、まあ僕なりに考えまして、どう考えてるかっていうことのお話をいたします。人は過去で作られている。まあ、その、もちろん、体ですね。だから日本人っていうのは見ると日本人って大体わかりますよ。あんまり近い韓国とかね、まあ、似てるんですけど、まあ日本の場合は大体日本人って言うと、あ、ちょっと韓国人とも違うな、ってね、わかるところがあるんですよね。日本人の中でもちょっと沖縄っぽいなとかですね、まあそういうこともわかるぐらいの、細かいこともわかるんですね。じゃあ、我々の体の髪の毛だとか、顔の形だとか、それから目の形ね、色とか、それから首周り、それから背中の感じね。日本人らしい感じってありますよ。ちょっと胴が長くて足が短いかなとかね。まあいろいろありますよね。まあこういった体、それからもちろん表面的じゃなくてですね。体の中身、防御体制。まあ、そういうのも随分違いますね。まあ例えばまあ、私がいつも言ってるには、例えばわかめ、生わかめ。これ食べてちゃんと消化できるっていうのは、まあ、韓国の南の方にはちょっとそういう人いるんですけど、まあ、日本人だけと言っていいでしょうね。それから、海苔もね、我々生の海苔。これを、まあ、江戸紫なんつうのありますけどね。まあ、こういうのを食べられるのを日本人だけっていうことですね。それから、まあ、ごぼうなんか極端で、まあ、この前の戦争、大東亜戦争の時ですね。まあ、外国人の捕虜に対して、まあ、日本のその捕虜収容所の看守がですね、まあ、今日はなんか、お祝いの日かなんかでですね、ご馳走してあげようと思って、捕虜の人に、きんぴらごぼうを振る舞ったわけですよ。あれ、きんぴらごぼうって結構高いもんですよね、一般的に。作るのも結構大変で。そしたら、それが戦後ですね、まあ日本が負けたもんですから、戦犯となって、その看守の人が裁判で裁かれて有罪になっちゃったんですよ。人間の食べられないものを食べさせたっていうわけですね。ちょっともう考えられないんですけど、まあそれはしょうがないですね。これはもちろん外国でもいくらでもあって、例えば、イギリスはですね、一時ものすごく強くなって、7つの海を支配したわけですね。で、オーストラリア、もう本当イギリスから見れば地球の反対のね、ところも植民地にしまして、まあ、そこに囚人を送ったわけですね。まあ、イギリスで悪いことしたやつを、オーストラリアに送ると。オーストラリアの刑務所に入れとくと。まあ、こういうふうにしたわけですね。で、私が見た記録ではですね、皮膚がん、イギリス人でイギリスにいる人の皮膚がんを1とすると、イギリス人でオーストラリアに送られた、イギリス人の皮膚がんって27倍でしたね。もちろん当然で、イギリス人はまあいわば白人ですね。ところが、オーストラリアの原住民って言うと、アボリジニっていうふうに言うんですけども、その人たちは、日本人が黒いですね。紫外線がちょっと南半球強いもんですから、まあそういうふうになりますね。ですから、まあ、メラニンの量が変わるということですね。ですからまあ、白人は白くて、ちょうどこう、温帯地方に住んでる人たちは日本人のように黄色くて、イエローですね。それから、南洋に住んでるのがブラック、黒人ということになりますので、なんか差別なんかしてますけど、それは別に太陽の光の強さですからね。それから、まあ差別する気持ちはわかるんですね。っていうのは北の方に行きますとね、まあヘラも白くなりますが、生活が厳しくなるんですね。生活が厳しくなるので人間は努力しますので、一般的には北の方が文化が進むんです。特に殺戮文化ですね。人のものを取る文化っていうのは武器とかね。だからもう機関銃だとか鉄砲とかいうのはみんな北の方で発明されるんですよ。これは人を殺すのが大変ですからね。背も高くなるんですね。背が高くなるのは競争が激しくなりますからね。同じ民族でも北の方が背が高くなるわけですね。これは人間ばかりじゃないんですよ。だから人間の場合でもそうで、ヨーロッパ人背が高いですよ。オランダ人とかね、スウェーデンの人とかね。気候の厳しいところはみんな背が高くなります。まあ、日本人がまあ中間ぐらい。まあ、日本よりはちょっと生活が厳しい韓国とか中国は、背が高い人が多いですね。しかし南洋の方に行きますとね、インドネシア人とか、こうなりますとですね、背が低くなります。それは生活が快適だからなんですね。競争が少ないから。もちろん人間ばかりの熊もそうですね。南洋の熊っていうのは結構小さい。人間よりか小さいぐらいの熊って結構多いんですね。 で、まあ、日本列島でも月のワグマみたいな暖かい地方に住んでるクマは、まあ人間ぐらい背の高さが。北海道に住むヒグマになると俄然大きいんですね。で、地球上で一番背が高いっていうか、長いっていうか、それのクマはっていうと、北極グマですね。まあ、一番生活が厳しいと。まあ、いうふうに、当然その人間ばかりじゃなくて、どこもかしこも、その動物の体、もちろん植物もそうですが、動物の体っていうのは、その地方の気候だとか、食べ物とか、まあ、そういうもので決まってくるっていうことですので、まあ日本人で肉を食べたり、パンを食べたり、牛乳を飲んだりするのが具合が悪くなると、それは当然でですね。消化系も何もそうなってないわけですね。その代わり日本は火山国ですから、火山から出てくる鉛とか水銀っていうのは、許容量が全然、火山のない国とは違うんですね。ですから世界のどっかにこういう場所があるから大丈夫だな。ああ、間違いちがいません。まあ日本人はだから穏やかな食事をするってことになると、ご飯と味噌汁と、わずかな魚と、それからまあ、野菜の煮物みたいなもんですね。まあ日本人がなぜサラダを食べないのか、生野菜食べないのかっていうのもですね、もちろんよく根拠がありますので、あんまり自分の頭で考えることなくですね、やっぱり江戸時代の食べ物なんかを参考にして、まあ、それにちょっと現代風にアレンジするぐらいがいいですね。これ病気もそうですし、何でもそうですね。心も過去から出ておりまして、私が今一生懸命調べてるのはですね、実は日本人の心っていうのをですね、弥生時代とか古墳時代とか、姫子の時代だとか、吉野ヶ里遺跡とか、そういうのあんまりやっちゃいけないんですよ。なんでかって言いますと、2000年前ですね、大体その時代っていうのは。やはりね、人間の心とか体っていうのは2000年ぐらいじゃちょっとできないんですよ。まあ、いろんなね、記録を見ても、例えば、先ほども言いました、インド人とイギリス人というのは、これ同じ村から出てきた種族なんですね。カスピ海と黒海の北の方に住んでた遊牧民が、イギリスとインドに分かれたんですね。で、同じ民族なんです。同じ村から出た人たちなんですけども、やっぱり生活が違うと、現在のインド人と現在のイギリス人ぐらい変わるんです。あれが4000年なんですね。ですから、まあ、最低でも5、6000年はかかる。まあ、2万年、3万年になりますとね、特徴が出てくるんで、まあ、日本人の特徴とか心の問題、体の問題を調べるには、まあ、日本の旧石器時代が5万年ですからね、まあ、5万年前からの旧石器時代を丹念に調べないと、まあ、日本人の体とか心っていうのははっきりわかんないっていうのが私の考えなんですよ。それでまあ、このブログでもね、盛んに旧石器時代の話なんか出てくるのは、僕が日本人の体とか心を探ろうとしてるわけです。それはどうしてかって言ったら、日本人っていうのは他国の人に比べて随分違うんですよ。中国人とも違いますし、大きく違いますし。それから中央アジア、中東の人たちとも大きく違います。体つきばかりじゃないんです。考え方も違うんです。ヨーロッパ人ともですね。アメリカ人。だから、まあ、前向きに言えばですね、他の国の人たちを理解するためには、日本を理解しなきゃいけないという面があるわけですね。まあ、奴隷がいないだとか、それから、まあ、身分制が非常に緩いとかですね。それから、盗まないとか。それから、教えがなくても宗教的な考えを持ってるとか。まあ、日本人特有のいろんな特徴があるわけですね。こういった特徴、まあ、このひばりクラブでも随分お話してますけれども、まあ、それがどういうふうにしてできてきたかっていうと、やっぱり、日本人図を調べなきゃいけない。そうすると、まあ、縄文時代が1万6500年前から始まってますので、どんなに妥協しても、縄文時代ぐらいから考えなきゃいけないし、できれば旧石器時代に、まあ、日本とは非常に豊かな生活をしてました。北半球における温帯の島国ってのは日本だけですしね、周りが海に囲まれてて、しかも貝なんかが取れるんですね。貝塚ってのは結構あります。まあ、貝っていうのは美味しいし栄養があるしね、まあ、いつでも取れるってことで、こんなに恵まれた地上の楽園みたいなところは、まあ日本以外にはほとんどないんですね。で、しかもこの37万平方キロメートルっていう、割合と広い、まあ日本狭いって言いますけどね、まあ中国広いって言いますけども、中国が現在占領しているチベットとかウイグルとか、南モンゴルとか、満州ってのはあれ、中国じゃありませんので、それを除きますとね、日本と中国ってのは数倍ぐらいしか違いません。したがって、それほど小さな国ではないんですね。したがって、まあ1億2000万人もいますしね、とても小さいとは言えないわけです。だから、 まあ、日本人の生活の出来方がかなり、外国と違うと、まあ、いうことはですね、もちろん人は過去で作られている。まあ、私自身も言ってもですね、私がここにいるってことは、私に祖先がいるからなんですよ。祖先がいなかったら私いませんね。だから私に子供がいるかどうかは、私が結婚して子供ができるかどうかにかかってますが、しかし、遺伝子っていうのはですね、もう、隣の人との遺伝子の差ってほとんどないんですよ、実は。もう 99.999% ぐらい同じなんですね。ですからまあ、ものすごく細かく見れば、ちょっとお父さん似てる、お母さん似てるってありますけどね。だけどそれはもう本当に微差なんですね。世界全体のその広がりから言った日本人ってもうそれだけで狭いんですよ、遺伝子的には。その中でまあ、割合と近い生活をしてる人だって言ったら、ほとんど同じなんですね。まあそういうことで、我々はですね、誰でもが、結婚してない人も含めてですよ。祖先がいて、自分がいて、子孫がいる。その流れの中に自分がいる。っていうのは私の非常に強い信念なんですね。ですからまあ、この僕の信念の中に入れました。